ここから B 面です。11月1日から15日、救急協力医。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス、電話 055-983-0115。 最初は外科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。1日月曜日、田沢医院、電話 962-1205、 沼津市大手町。2日火曜日、田中クリニック、 992-1881、裾野市伊豆島田。3日祝日、寸東整形、 922-8855、 沼津市高沢町。五十嵐クリニック、 934-6700、 沼津市茂。小宮クリニック、 992-8686、 裾野市茶畑。4日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。5日金曜日、清水館医院、993-2323、裾野市茶畑。6日土曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。7日日曜日、森重医院、931-2511、沼津市賀乳堂江川。近藤クリニック、 925-2420、 沼津市岡宮。8日月曜日、大沢ハートクリニック、 929-1313、 沼津市若葉町。9日火曜日、東岡クリニック、 941-8269、 清水町柿田。10日水曜日、遠藤クリニック、 975-8801、 清水町熊井田。11日木曜日、池田病院、 986-1212、 長泉町本宿。12日金曜日、山本整形外科循環器科、 989-8111、 長泉町南一式。13日土曜日、聖霊沼津、 952-1000、 沼津市松下。14日日曜日、脊外科、 921-2185、 沼津市花園町。田中クリニック、 992-1881、 裾野市伊豆島田。15日月曜日、沼津整形、921-3791、 沼津市共栄町。次は内科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。1日月曜日、田沢医院、 962-1205、 沼津市大手町。2日火曜日、本村クリニック、 969-0001、 沼津市大塚。3日祝日、杉山病院、 963-4114、 沼津市錦町。麻生クリニック、 929-7575、 沼津市筒井町。小宮クリニック、 992-8686、 裾野市茶畑。4日木曜日、小林医院、 921-2165、 沼津市米山町。5日金曜日、高桑医院、 997-0486、 裾野市岩波。6日土曜日、木瀬川病院、 952-8885、 8600沼津市大岡。7日日曜日、青沼クリニック929-6205沼津市大岡。近藤クリニック925-2420沼津市岡宮。東名裾野病院997-0200裾野市三宿。8日月曜日、スマイリークリニック957-2510長泉町中戸狩。9日火曜日、大井医院922-8886沼津市北高島町。10日水曜日、美内クリニック933-0148清水町戸倉。11日木曜日、林医院931-1120沼津市住吉町。12日金曜日、直樹クリニック929-8555沼津市東シージ。13日土曜日、大橋内科小児科992-2800裾野市佐野。14日日曜日、佐波子クリニック999-3850長泉町中戸狩。福祉クリニック932-3553沼津市下かぬき藤井原。田中クリニック992-1881裾野市伊豆島田。15日月曜日、杉山医院992-0028裾野市平松。小児科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。1日月曜日、杉谷小児科923-6543沼津市筒井町。2日火曜日、久保田小児科975-7984三島市泉町。3日祝日、丸山小児科981-8577清水町道庭。4日木曜日、白十字小児科933-5111沼津市下かぬき万場。5日金曜日、龍神医院988-3133長泉町下戸狩。6日土曜日、神奈美平出クリニック978-1366神奈美町塚本。7日日曜日、杉谷小児科923-6543沼津市筒井町。8日月曜日、与座小児科967-5722沼津市原。9日火曜日、スキップ子ども992-6303裾野市茶畑。10日水曜日、田中委員921-2053沼津市高島町。11日木曜日、鈴木ファミリー960-0333沼津市一本松。12日金曜日、丸山小児科981-8577清水町道庭。13日土曜日、西村委員971-6510長泉町下戸狩。14日日曜日、スキップ子ども992-6303裾野市茶畑。15日月曜日、龍神医院988-3133長泉町下戸狩。耳鼻科、午前8時から午後5時。3日祝日、児玉耳鼻咽喉科 02-926-1333 沼津市松栄町。7日日曜日、長谷川耳鼻咽喉科。0545-308733富士市浅間本町。14日日曜日、若林耳鼻咽喉科。933-3311沼津市美雪町。眼科、午前8時から午後5時。3日祝日、三島総合病院。975-3031三島市矢田。7日日曜日、伊藤眼科。946-6666裾野市佐野。14日日曜日、三井眼科。992-5555裾野市茶畑。産婦人科、午前8時から午後5時。3日祝日、遺跡マタニティ。952-4103沼津市八幡町。7日日曜日、田中産婦人科。971-3541三島市中央町。14日日曜日、聖霊沼津。952-1000沼津市松下。歯科、午前9時から午後3時。3日祝日、中里歯科医院。976-1818清水町伏見。7日日曜日、新見歯科オーラルケア。988-8239長泉町下尖。14日日曜日、西島歯科医院。988-3162長泉町なめり。沼津夜間救急医療センター。電話055-926-8699沼津市日の出町 1-15 外科内科小児科。平日午後8時30分から翌朝7時、土曜日曜祝日休日午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター。電話055-972-0711三島市南本町 4-31 外科内科小児科。平日午後6時から午後10時、土曜日午後2時から午後9時、日曜祝日休日午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス。電話055-983-0115。これで広報長泉10月15日号を終わります。続けて写経だよりをお聞きください。
社会福祉法人長泉町社会福祉協議会写経だより、10月1日号ナンバー271、発行社会福祉法人長泉町社会福祉協議会長泉町下尖967-2福祉会館内。電話055-988-3920、ファックス986-3794、ホームページ http://www.nagaizumi-shakyo.jp、 e-mail ruro@nagaizumi-shakyo.jp。 表紙は本塾しゃぎり保存会勝俣守さんの写真です。町内に尖、なめり、本塾3つの保存会があります。本塾しゃぎり保存会は昭和54年に発足しました。年長さんから参加でき、これまではワクワク祭りや納涼祭、福祉健康祭り、諏訪神社で発表の場がありました。 私は長泉に引っ越してきて、子供が小さい頃、地域のつながりが欲しかったため、親子で参加し、今では先生として活動しています。赤い羽共同募金。共同募金運動が始まります。共同募金運動とは、共同募金運動の期間は、10月1日から翌年3月31日までの6ヶ月間で、全国一斉に行われます。共同募金運動は、都道府県を単位にして行われており、子どもたち、高齢者、障害者などを支援する様々な福祉活動や災害時支援に役立てられます。社会福祉協議会では赤い羽共同募金としてお寄せいただいたご寄付は生活困窮者等食料支援パッケージ、福祉教育実践校助成事業、黄色い帽子贈呈事業などに活用しています。赤い羽共同募金にご協力よろしくお願いします。福祉クイズ。介護の日はいつ？赤い羽共同募金運動はいつから？回答は回答フォームに入力またはお電話等で受け付けています。電話 988-3920 平日午前8時15分から午後5時応募者の中から抽選で粗品をプレゼントします。ご存知ですか？ダブルケア。11月11日介護の日。ダブルケアとは、子育て、親や親族の介護の時期が重なり、両方を担わなければならない状態のことです。ダブルケアを行う人の身体的並びに精神的負担が重くなるため、大きな社会問題となっています。平成28年4月に発表された内閣府男女共同参画局の育児と介護のダブルケアの実態に関する調査によれば、ダブルケアを行っている人は約25万人と言われ、40歳前後の男女が多く、ダブルケアによって仕事を続けることが難しくなり、離職によって収入が減少するなどの問題もあります。主たる介護者は女性が多く、2025年には団塊の世代が75歳以上になることもあり、団塊ジュニア世代のダブルケア問題が増加していくと考えられています。七海さんの体験。20代で始まったダブルケア。義母が60歳で若年性認知症と診断され、義父は現実を受け入れることができず、義母の介護に対し協力は得られませんでした。育児をしながらのダブルケアをすることになり、医師からは介護認定を勧められるも、義父が福祉サービスの利用を拒否。その結果、当時20代だった嫁の私が義母の介護をすることになり、私のダブルケアが始まりました。生まれたばかりの子供の世話と義母の介護。とにかく自分の時間は一切ありませんでした。大変な状況を近所の方や友達にも言えず、かわいそうだと思われるのも嫌で、誰にも伝えませんでした。義母の認知症は進み、ますます状況は深刻になり、義父は認知症の義母に怒るばかりの毎日で、誰にも相談できずにいました。サポートスタッフとの出会い。そんな状況が辛くなり、調べてやっとの思いで探したのが相談員さん。相談した職員は私たちと義父の間に入って、根気よく介護サービスに対する説得などをしてくれました。ようやく義父は認知症である母を受け入れ、介護サービスを利用することになりました。ケアマネージャーには、いろいろなことが話しやすかったです。 はじめはどこに相談してよいかわからず、一人で抱えてつらい思いもしました。子育てのことは保育士や行政に相談し、常に親身になって助けてくれたのがありがたかったです。今は同じ悩みを抱える人たちや地域の人たちにも話せるようになり、理解を得ています。だからこそ介護と育児の両立は大変ですが、頑張れる自分がいます。介護やダブルケア経験者のお話。鈴木和子さん。母の介護をしていた時に、介護について何もわからなかったけれど、ケアマネージャーが介護サービスについて相談に乗ってくれました。介護が大変で仕事を辞めようかと思いましたが、続けることができたのは介護保険サービスなどを利用できたから。ケアマネージャーや看護師が親身になってそう支援してくれたおかげです。相談することで道が開けます。一人で決して悩まずに、地域や身近な人に相談してみてください。渡辺康子さん。娘が10ヶ月の頃、義母の介護が必要な状況になり、娘をおんぶしながら病院へ通いました。30年以上前だったため、現在のような介護保険のサービスはなく、自宅で工夫して介護をしました。地域の方とのつながりもありましたが、当時は時代背景的にも自分が介護をするものだと思い、介護をしてきました。今は制度やサービスが整っているので、自分の時間を作ってほしいと思います。支援者のお話。社会福祉法人総樹会さつき園居宅介護支援事業所主任ケアマネージャー矢田真知子さん、ケアマネージャー佐藤美和さん。相談者から常に相談できる人が欲しかったという言葉をよく聞き、私たちとつながったことで安心される方もいます。話を聞いてもらえてアドバイスや励ましがあり、認めてもらえたことが心の支えになることがあります。何を相談したらよいかわからない、相談しにくいことがあるかと思いますが、一人で抱え込まず私たちに相談してください。社会福祉法人精神科医理事長、精神保育園園長、静岡県保育士会会長吉川恵子さん。労働者は育児介護休業法に基づき、介護が必要な時の休暇制度を利用できます。また介護等による入園申請を行い、入園要件が整うと保育が受けられ、必要に応じて行政や園などが連携して養育者と相談することもあります。養育者の精神面の安定が子どもの育成に影響するので、サービスを活用してほしいですね。一人で悩んでいませんか？生活していく上での悩み事、生活課題を一緒に考えていく人たちとのつながりを作っていくのが社会福祉協議会の役割の一つです。今回のダブルケアについて取り組んでいる活動団体や相談機関を紹介します。ダブルケアをしている方同士で話したり、相談機関を活用してみませんか？長泉町社会福祉協議会福祉総合相談。暮らしや地域の困りごとの相談に対応し、切れ目のない支援につなぎます。今回の特集、ダブルケアのこと、それ以外の福祉に関することや、どこに相談したらいいのか迷っていることなどありましたら連絡ください。お話を聞かせていただき、より専門性のある機関等へおつなぎしたり、相談内容を解決に向けて一緒に考えていきます。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会福祉総合相談。電話 055-987-7680。 対応時間、平日午前8時15分から午後5時。 ダブルケアカフェ七色。町内にはダブルケアをする人同士がつながり、悩み事を話せるダブルケアカフェを運営している団体七色があります。誰でも気軽に参加できる愚痴、相談、情報交換、支援したい方等の交流の場として不定期でリアルとオンラインで同時開催しています。詳細、開催日は LINE 公式アカウント、 Facebook、Instagram、Twitter、 各 SNS でご確認ください。問い合わせ七色、電話 090-6466-0735、 E メール七色プリズムアンダーバーダブルカフェアットマークヤフー .co.jp。 義援金を募集しています。令和3年7月8月豪雨災害で被災した方のために義援金を受け付けています。受付窓口、長泉町社会福祉協議会、長泉町福祉会館内。受付時間、平日午前8時15分から午後5時15分。ただし、募金箱は月曜日の夜間を除き、午後9時まで設置をしています。今回の募集は義援金のみです。救援物資、物品は受付できません。長泉町社会福祉協議会で受付した義援金は、取りまとめた後、各府県共同募金会に送金します。なお、お振り込みをご希望の場合は、義援金により受け入れ口座が異なりますので、赤い羽共同募金ホームページ、http://www.akaihane.or.jp でご確認ください。社協だより最後のページです。ニュース1、令和3年度歳末助け合い見舞い金のご案内。赤い羽共同募金の一環として皆様から寄せられる歳末助け合い募金から支援を必要とする世帯に助成する制度です。次の項目に該当する方を対象に歳末助け合い見舞い金の申請を受け付けます。1、令和3年9月1日現在長泉町に居住している。2、世帯全員の住民税が非課税。2世帯住宅等は同一世帯として扱います。生活保護を受給世帯は対象外です。申請用紙は長泉町社会福祉協議会福祉会館窓口にてお渡しします。また長泉町社会福祉協議会ホームページからもダウンロードができます。詳細については申請書をご確認ください。申請書類は次のいずれかの方法でご提出ください。 1. 長泉町社会福祉協議会窓口長泉町福祉会館へ直接持参。受付時間、平日午前8時15分から午後5時15分。2、郵送、宛先、郵便番号 411-0943、長泉町下尖967-2、提出期限、11月15日月曜日正午、郵送の場合は11月15日月曜日筆着。申請受付後、申請内容について、審査させていただきます。見舞金支給が決定した場合、12月中旬ごろ担当地区民生委員が直接お届けします。ニュース2、長泉町仏教会宅発中止のお知らせ。長泉町仏教会宅発は新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から中止いたします。ニュース3、慶長お話し相手サロン、フラットサロンご案内。日時、10月22日、11月26日、 12月17日、いずれも金曜日、午後1時30分から午後3時、場所、長泉町福祉会館、参加費無料。お話し相手、慶長ボランティアフラット会員、秘密は厳守いたします。申し込み、不要、気軽にお立ち寄りください。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話988-3920、担当八木。新型コロナウイルス感染拡大予防のため、中止する場合もあります。ニュース4、福祉健康祭り内容変更のお知らせ。令和3年10月17日に開催を予定しておりました長泉町福祉健康祭りですが、新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、開催内容を変更させていただくこととなりましたのでお知らせいたします。なお、今後は本会ホームページに祭り関連の情報を掲載していきますのでよろしくお願いいたします。ニュース5、シトラスリボン作り参加者募集。長泉町社会福祉協議会では、愛媛の有志団体ちょびっと19プラスが実施しているシトラスリボンプロジェクトに賛同し、コロナ禍での誹謗中傷や偏見、差別のない地域を目指し、専用リボンを制作します。どなたでも参加できます。日時、10月21日木曜日、午前10時から午前11時。申し込み締め切り、10月20日水曜日。11月22日月曜日、午前10時から午前11時。申し込み締め切り、11月19日金曜日。12月3日金曜日、午前10時から午前11時。申し込み締め切り、12月2日木曜日。場所、いずれも泉の里3階集会室。定員、先着20名。申し込み、問い合わせ先、長泉町社会福祉協議会。電話988-3920。担当、八木。新型コロナウイルス感染拡大予防のため、中止する場合もあります。ニュース6、優しい心ありがとう。物品寄付、寄付金、寄贈品、ご講師に深く感謝申し上げます。6月9日から9月3日。社会福祉協議会では次の相談に応じておりますので、ご利用ください。月曜日から金曜日、ボランティア相談、地域福祉について、午前8時15分から午後5時、電話055-988-3920、代表。緊急小口資金貸付制度、住居確保給付金、午前8時15分から午後5時、電話055-988-3920、代表。生活困窮相談、自立相談支援事業、家計相談支援事業、福祉総合相談、午前8時15分から午後5時、電話055-987-7680。これで社協だより10月1日号ナンバー271を終わります。次回は広報11月1日号です。それまでお元気でお過ごしください。NVC